愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。在天会員記念礼拝ということで、特に今日覚えておいでくださった方も少なくないと思います。皆さんのお手元にお渡ししております七次第の一番最後のページには、新しく更新いたしました在天会員教会墓地埋葬者の名簿を記させていただいております。1年ぶりの更新ということで、去年のものと比較していただく方もあるかと思いますが、ここに名前の記されている方、在天会員というふうに私どもの教会では言っておりますが、在天会員として名が記されている方が99名、それ以外の教会墓地に埋葬されている方を合わせると、ここには全部で112名の方がお名前を記されています。昨年の記念礼拝のあと1年の間に5名の方のお名前が加えられているわけです。この名簿をご覧になられて、そこに懐かしいお名前を見出される方もいらっしゃるかと思います。生前の面影を思い起こされて、あの人はこうだった、この人はこうだった、そのようなことにこの後礼拝の後に皆さん同士で話が盛り上がるということもあるかもしれません。もちろんこの中に名が記されている方のご家族として今日この礼拝を特に覚えておいでくださった方も少なくないはずです。石神教会は来年で創立60年になりますけれども、そのような歴史を振り返るならば、ここに挙げられているような100人を超える亡くなられた方を記念するというのもある意味では当然のことかもしれません。この名簿は毎年新しい名前が加えられ、人数が増していきます。人数が増していくことはあっても減ることのない、そのような名簿です。私たちの日本の社会の中では、亡くなられた方の記念ということで、いわゆる法事、法要というようなことをされる習慣の方たちもたくさんいます。しかしそういう方たちであっても、多くの場合には50年50回忌というようなことまで記念したならば、もうそこで記念するのはおしまい、弔い上げ、そのようになさる方が多いのではないかと思います。けれども、私たちキリスト教会の習わしから言うならば、天にお送りして50年過ぎたから、もうその人は記念しなくてもよいというようにはなりません。50年経とうと100年経とうと、この名簿からその名前を抹消するということはないのです。この教会が少なくとも続く限り、この名簿はどこまでも数を増していきます。いくページにもなっても、いくページにもわたって記さなくてはいけなくなっても、そのようにしていくことでしょう。そのようにするのは、私たちが亡くなられた方のために何か記念し続けなければ、その亡くなられた方が困ることになるということではありません。あるいはそのようにしなければ、残された私たちが困ったことになるということでもないのです。今日の最初の賛美歌でそのような言葉がありましたが、聖書の中には、天の神様のもとに命の書、命の文という何かノートのようなものでしょうか、そのようなものが置かれている、そのように言われることがあります。その命の書と呼ばれるもの、そこには私たちの名前が記されているというのです。天地を作られ、 私たちすべてのものに命をおさせてくださった方、神様が一人一人の名を覚え、永遠にその命のうちに数えていてくださる、それが命の書というもので表されていることです。私たちがですから地上の教会にあって亡くなられた方のこのような名簿を作り、そのお名前を一人一人を覚えるのは、天にある神様が命の書にその一人一人の名前を記してお覚えくださっているということを、地上にあっても私たちが心に留めるためであります。先ほど朗読をご一緒に聞きましたヨハネの黙示録には、天の上の天上の神様の玉座近くにおびただしい数えきれないほどの白い衣を着た大群衆が集まってきているという、そのような様子が描かれておりました。このヨハネの黙示録というのは、イエス様の弟子か、あるいはその孫弟子か、ヨハネという弟子がもちろんまだ地上に生きているときに、ある日日曜日の礼拝を本当にごく少数でだと思いますが守っていて、その礼拝の中で幻のうちに見させられたことを書き留めたのがこの黙示録と呼ばれる文書です。その時ヨハネはどうやら囚われの身であったのです。命の危機にもさらされていたと想像されます。場合によっては処刑されるかもしれない、そのような瀬戸際の中でヨハネは日曜日の礼拝をおそらくごく少人数で、もしかしたら一人で守っていました。周りに信仰の仲間が大勢いたわけではありません。励まし合う仲間がいたのではないのです。ほとんど孤立無援の状態で、ただ離れた地にある仲間の教会で同じように日曜日の礼拝が守られているだろうということを思い起こしながら、ヨハネは小さな礼拝を捧げていた時でした。ヨハネはこの時幻のうちに見ました。この地上で少なからぬ苦しみを背負いながら、あるいは涙を流しながら生涯を終えた多くの人たちが、キリストの光で照らされた白い衣に身を包んで神様のもとに招き集められている。地上の人生がいかなるものであっても、神様はその一人一人の名をお覚えくださって、命の水の泉へと導いてくださる。そのことを示すものとしてこの幻をヨハネは見たのです。このヨハネの見た幻は、もう一度丁寧に読み直していただくならばすぐに想像していただけることでありますが、なんとも壮大なスケールで描かれたものです。あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった数えきれないほどの大群衆がそこにいた。そこには何の分け隔ても差別も排除もない、それがキリストの神の御心なのだ。ヨハネはこの幻のうちに知ったのでありましょう。ヨハネのこの幻のスケールの大きさに触れて、今私は皆さんにお届けしたこの在天会員教会墓地埋葬者の名簿に大幅な過失をしなければならない、たくさんのお名前を書き加えなければならないのではないかという、そういう思いを持っております。ここに名前を記されていない この方たちの家族の人たちの名前、いえここにお集まりくださっている皆さんがお覚えくださっているご家族の方たちの名前、そればかりか、今現にここにいる皆さんのお名前もです。皆さんはもちろん今ここでまだ地上で生きていらっしゃる、皆さんのご家族もまだ健在でいらっしゃる方も多いでしょうけれども、私たちは本当は地上に生きているとき、今すでに天の上の命の書に名を記されているはずなのです。神様が私たちをお作りくださり命をお与えくださったというのであれば、地上の生涯を生きる間も当然その一人一人の名を神様をお覚えくださっていることでしょう。そのことを私たちキリスト教会に連なる者はイエス・キリストを通して確信するに至りました。イエス・キリストを通してそのことを確信するに至って、私たちは洗礼に預かり地上の教会の名簿に加えられてきました。私たちの石神教会の教会員名簿というのが現にあります。その名簿に私たちは洗礼を受けて加えられてきました。その地上の教会の名簿とこの在天会員名簿とはしかし別物ではないのです。一つの名簿の地上の部と天上の部、そのように言ってもよいでしょう。洗礼を受けたキリスト信者というのはですから、天の上の命の書に自分の名が記されていることを信じて地上の教会の命の書名簿にも名を連ねる、この神様の御心を明かし続けよう、そのような歩みを始めたものだと言ってもよいのです。そういうわけで、私が今日皆さんにお願いしたいのは、ここに今多くの方のお名前を加えることはできませんけれども、しかし皆さんのお手元のこの名簿に名が記されていない多くの方々のことをも今思い起こしていただきたいということです。ここに名が記されている方々とともに名が記されていない方たちをも合わせて記念していただきたいのです。その一人一人を命の源である神様がお覚えくださり、その名を呼んでくださっています。私たちもまたいずれこの在天会員名簿、天の上の命の書に名が記されていることをはっきりとさせられる時が来るでしょう。天の上の白い衣を着た大群衆に私たち一人一人も加えられる日が訪れるのです。もちろんその日その時が私たち一人一人にいつやってくるのか、私たちには本当のところ分かりません。先ほど朗読を聞いたもう一つの聖書、マタイによる福音書には10人の乙女の例えと、そう聖書では見出しがつけられている例え話が語られていました。イエス様が語られた例え話、有名な例え話です。10人の乙女の例えと私の手元の聖書には見出しがついていますが、あるいは賢い乙女と愚かな乙女の例え、そのように呼び習わすことを知っている方もいらっしゃるかもしれません。この乙女たちの例え、教科書的なものを開くならば ここには終末についても終わりの日についての教えが語られているのだと、そう説明されるでしょう。しかし同時に教会の歴史の中では、この例えは一人一人の者の人生の終わりをどう迎えるのか、このことを考えさせる例えとしても聞かれてきたのです。この十人の乙女の例えをもとにして作られた有名な賛美歌があるのをご存知でしょうか。目覚めよと呼ぶ声あり、あるいは賛美歌21の方で言うと230番、起きよと呼ぶ声、そのようにタイトルが付けられている賛美歌です。16世紀の終わり頃、フィリップ・ニコライというルター派の牧師が作詞作曲した賛美歌です。16世紀の末、時代はヨーロッパではペストが大流行している、そういう最中に作られた賛美歌でした。このニコライ牧師はペストで倒れていく町の人々のために、毎日毎日十数件もの葬儀を執り行わなければならなかったといいます。そしてそのような中でこの例えを元にした賛美歌を作った、そう伝えられているのです。目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時がいつかを知らないのだから。この御言葉を心に刻みながら、死が間近に迫ってきていた人々は、あるいはこう思い描いていたのではないでしょうか。その日その時には備えて信仰に行き、そして死んだ者を花婿である主イエス様が天の婚宴の席へときっと連れて行ってくださる、そのような望みを抱きながら、次々に死んでいく家族や周囲の人々を葬り、そしてまた自分自身の死の時をも迎える備えをしたのではないでしょうか。それはきっと多くの人たちの慰めとなったことでありましょう。けれども、私は今日ここで皆さんに、だからどうぞ皆さん信仰をしっかり保って生涯を歩み抜きましょうというようなことを呼びかけるつもりではないのです。多くの信仰の先達の中から立派な模範的な一人を取り上げて、さあ私たちもそのように続こうではありませんかと、そう申し上げたいのでもないのです。この例え話に描かれている乙女たち、ここではこの乙女たちは一つの大切なことに備えて待っていると描かれていました。花婿が花嫁を迎えに来る、その時にその花嫁に付き添ってこの乙女たちは一緒に婚宴会場に行く、そのために備えて待っているのです。乙女たちは自分がその婚宴の主役だというわけではないのです。乙女たちが花嫁になるわけではないのです。花嫁は他にいるのです。けれども花嫁の付き添いとしてこの乙女たちは婚宴会場に入ることができる。実際10人の乙女のうちの半分の5人の乙女は花婿が迎えに来た時にすぐに出迎えて婚宴会場に向かうことができました。入れてもらうことができました。ところが残りの5人の乙女は出迎えることができず、婚宴会場に入れてもらうことができなかったというのです。賢い乙女と愚かな乙女、 あらかじめ灯火の用意をしっかりしていた賢い乙女、一方で油の用意ができていなくて、その時に慌てて買い求めに行った愚かな乙女、このような対比を見せられると、私などは子どもの自分に、あるいは学生の自分、夏休みの終わりに宿題をやり残してしまった経験のあるものとして絶望的な思いしか与えられません。賢い乙女のように用意周到に計画してことを進められるならば、どんなに良かったか、今さら遅いことでありますが、そのように思う。先を見越して計画的にことを進められた賢い乙女のようになりたい、そのようになれる者もいるでしょうけれども、なかなかそうはなれない者もおるのです。確かにこの賢い乙女がしっかりとこの時用意していた油、この油を私たちが人生のうちで備え用意すべきものとして理解するように教えた先達がたくさんいました。この油は何を意味するのか、それは洗礼を受けることを指しているんだ、ある人は言いました。別の人は、いや、この油というのは私たちの愛の行いのことだ、そのように説明しました。また別の人は、この油というのは神様から与えられる聖霊のことだ、そう理解して、しかしそれぞれどの人もそれをしっかり求めて自分のものにするようにそう進めてきたんです。けども私はこの例えを何度も何度も繰り返し読む中で、本当にこの例えの要になるポイントはそこにあるんだろうか、そう疑問に思いました。もう一度この例えを、教会の皆さん聖書をお持ちであれば前後を通して読み直してみていただきたい。この乙女たち、賢い乙女と愚かな乙女がいました。しかし賢い乙女たちも愚かな乙女たちも皆全員一人残らず、花婿が花嫁を迎えに来るのを待ちきれずに眠気がさして眠り込んでしまった。イエス様はそのようにお語りになられたのです。みんな眠気がさして眠り込んでしまった。いえいえ、イエス様はこの時、この例えを話される前にも、この例えの終わりにも、あなたたちは目を覚ましていなさい、そう繰り返しおっしゃられていたのです。目を覚ましていなさいとおっしゃられていたのに、この乙女たちはみんな眠り込んでしまったという話。賢かろうが愚かだろうがみんな同じだったというんです。一体どういうことでしょうか。眠り込んでしまったんです。賢いか愚かか、それに関係なく眠り込んだ。眠りは私たちが自分の体を休めるそのためばかりのものではありません。もちろんそのことも大切なこと、しかし眠りはそれだけではないでしょう。眠りは私たちが自分の頭で考え、自分の足で前に進む、自分の手で何かをなすということを やめることです。自分の頭で考えるのをやめる、自分の足で進むのをやめる、自分の手で何かをなすことをやめる。眠りにはそのような意味があります。それらをやめるとき、それは私たち自身を超えた力が働くときです。そのときにこそ花婿が迎えに来るとイエス様はおっしゃる。その時の訪れを待つために眠ることが必要な、そういう時もあるということです。眠っていた乙女たちをしかし分けたのは何だったのか。花婿の迎えに応じたかどうか、この違いです。賢い乙女たちは花婿の迎えにすぐに応じました。すぐに応じて花婿、花嫁と一緒に講演会場に行ったのです。言ってみればこの賢い乙女たちは眠っていたけれども目覚めていたのです。愚かな乙女たちはその時が来て慌てて、ああ自分の油を用意しなければ、そう思って自分の足で走って自分の手で油を買い求めて、そのことに忙しくて花婿の迎えにすぐに応じなかったんです。せっかく花婿が来たのに、せっかく大きな力、神様の御業がそこで始まったというのに、愚かな乙女たちは自分の力でどうにかしようと右往左往してしまった。眠っていたのに、その眠りの意味に目覚めていなかったのです。皆さん、どうぞ今ここで眠り込んでください。居眠りしてくださっても構わない。この乙女たちのように私たちは教会で目覚めて眠り込むことを学んでいると言ってもよいのです。目覚めているために眠る時を過ごしていると言ってもよいのです。目覚めて自分の思いを眠らせて、手の働きを眠らせる。私たちは教会に集うたびにそのことを学ばせていただいているのです。その日その時が来るからです。私たちの力を超えた大きな力が、神様の御業が、神様の大きな力が訪れると、それに従うことができるように、その日その時に備え、私たちはこの祈りの営みを重ねてまいりました。天にあっても地にあっても私たちはそのような大きな、私たちを超えた力に従っていく備えを重ねていくものです。あります。祈りましょう。天の父よ、私どもの地上での命をおさせてくださり、またこの地上での命の先になお御前に流れる永遠の命の憩う場を備えていてくださいますこと、心から感謝いたします。私どもの思い、私どもの手の技を超え、主が私どものもとへとおいでくださり、良き技を成してくださいます。命をお与えくださいます。 どうぞそのことに気づくものとならせてください。私どもが自分の手でなすのではなく、主がなしてくださることへと思いを深く致すことができますよ。主の御前にあって、天にあっても地にあっても、一つの交わりのうちに生かされていることを心に留めさせてくださいます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。